医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
先週に引き続き、医療関係者と患者さんの良好な関係のためにというテーマで、医療法人研究者理事長で株式会社メディウェブ会長の楊光雄先生にお話を伺います。楊先生は眼科医でいらっしゃるとともに、医療情報関連の IT ベンチャービジネスの経営をなさっています。IT 革命と言われた2000年に、アメリカ最大手の医療情報機関 WebMD の日本法人の立ち上げや、日医総研、ハーバード大学などでインターネットや医療情報、患者関係についての研究にも携わっていらっしゃいました。また昨年の秋に、上手な医者のかかり方というご本も出版されています。前回のお話で、インターネットの活用やコミュニケーション力を高める重要性などについてお話を伺いました。本日は医療機関がシステム面で工夫できる一例として、先生が会長を務めていらっしゃる株式会社メディウェブで提供しているサービスについてご紹介いただきたいと思います。まず簡単にメディウェブのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、先週はインターネットを上手に使ってどのように情報を収集し提供するかというお話をさせていただきましたが、今週はインターネットや、最近話題のクラウドで、院内で使うアプリケーションを、どのように提供していくか、こういった新しい取り組みについてお話をさせていただきたいと思います。株式会社メディウェブという会社はですね、最新の情報通信技術、いわゆる ICT を使って診療現場の業務をサポートしたい、そういった目的で2007年に設立した会社です。主に医療機関向けのアプリケーションソフトの開発と、医療関連企業向けのシステムの開発をしております。去年の12月から医療機関向けに 3Bs、すなわち3つの8という意味ですけれども、 3Bs というインターネットサービスを提供しております。
ありがとうございます。それでは 3Bs について具体的に教えてください。
はい、現在提供しているサービスは4つのアプリケーションがありまして、1つは診察予約、2つ目が診察順番表示、3つ目が次回受診目安表、4つ目が患者満足度調査、この4つのアプリケーションを提供しております。まず1つ目の診察予約ですが、これはもう皆さん聞き慣れた、アプリケーションだと思います。患者さんの診察の予約を受付や診察室などの院内から予約する場合や、または患者さんがインターネットやタブレット端末などを通してオンラインで予約することも可能です。この予約システムは言うまでもなく、待ち時間を減らし、患者さんのイライラを解消するだけでなく、患者数の平準化や再受診率の向上に医療経営的には効果を発揮すると言われております。2つ目の診察順番表示ですが、これを使えば iPad やテレビモニターなどを使って、待合室で患者さんの順番を表示することができます。これは院外からも、例えばインターネットのホームページや、または患者さんがタブレット端末などを通じて自分の診察の順番や待ち時間の目安を知ることができます。これは患者さんの不安や待つイライラを解消し、患者満足度調査でも一番いつも不満が多いと言われている待ち時間の解消、待ち時間の不満の解消に役立つというふうに言われております。3つ目の次回受診目安表ですが、この次回受診目安表というのは、あまり皆さん聞き慣れない単語なのかなと思いますが、これは我々の造語なんですけれども、どういうことかと言いますと、我々診察をしておりますと、患者さんに対して次は1週間後に来てくださいとか、薬がなくなった頃に再受診してください、または症状が悪化した時に受診してくださいなど、次回の受診の一つの目安や、どのような場合に再受診するべきかなどをお伝えするかと思います。この会話の中での内容をスムースに、 タッチパネルで入力してプリントアウトして紙として渡す。そうすることによって患者さんが再受診する率を上げ、適正な患者さんの医療の再受診のコントロールをするということが効果としてあります。4つ目の患者満足度調査です。これは紙を使った患者満足度調査というものが一般的でございますが、この紙を使った問題点というのは集計に大変手間がかかるという問題点がありました。私のクリニックでも10年ほど前から患者満足度調査をしておりますが、1回の患者満足度調査で60人100人というような患者満足度調査を1日で行うと集計するのに1週間以上かかっておりましたが、この iPad などタブレット端末を使った患者満足度調査を使えばその日のうちに完了し、結果をすぐに分析することができます。患者満足度調査は言うまでもなく、自院の強みと弱み、そして経時的な変化を把握することができ、医療サービスをどの部分を改善すればいいのか、そういった改善をすることが可能となります。従来の病院の IT の問題っていうのはどうでしょうか。例えばですね、設定が難しい、あと専門知識がないといけないとか、専業端末が必要であったり、導入のコストがかかったり、利用料が高いとか、一つ一つのソフトが別々に動いてなかなかこう連動させることができない、そういった多くの悩みがあったんではないでしょうか。このウェブを使った3Bs というのは、手軽で簡単、そして快適に院内の情報を共有することができます。いずれもインターネット回線にさえつながっていれば、今、皆さんお持ちのパソコンやまたはタブレット端末からもうすぐに利用することができます。従来のキーボードを使ったアプリケーションは座って行う事務作業には適しているのかもしれませんが、診察室での例えば電子カルテなどの操作をキーボードで行った場合、医師が患者さんの顔を見て診察しないでキーボードばかりを見ていると、そういったことが最近問題視され始めています。また忙しく立って動き回る看護師やスタッフなどにはキーボードはあまり適していないのではないでしょうか。その点 iPad などのタブレット端末は機動性の部分、そしてチーム医療を行うという意味で診療現場にとても適していると言えると思います。 3Bs のようなウェブアプリケーションのもう一つの特徴は、アプリケーションの更新や機能の追加がとても簡単にできるということが挙げられます。 3Bs はサービス開始後、ユーザーからのフィードバックをもとにわずか6ヶ月間の間で36回ものバージョンアップを行いました。これは我々が従来クライアントサーバー型で提供していたアプリケーションの時代では考えられなかったような進化のペースです。そしてこの4つのアプリは格安で提供をすることができたんですね。その理由はですね、最新のクラウド技術を使って開発コストを大幅に削減しているということ。そして診察現場における ICT の普及、こういった我々のこのミッションといいましょうか、目標を共感してくれている企業のスポンサーシップを募ることによって、運用コストも削減することができました。そうすることによってこの4つのアプリケーションを無料で提供が実現することができています。現在は患者サービス向上のアプリケーション4つを提供しておりますが、今年度中にはオーダリングシステム、ファイリングシステム、電子カルテなどの診療支援のアプリケーションをリリースする予定にしております。ご利用されたい方はぜひ一度お試しいただきたいと思うんですけれども、インターネット上で 3Bs という言葉を検索キーワードに入れていただく、または直接 www.3bs、3つの bees.com と入力していただくと今すぐにでも利用することができます。ぜひ最新のウェブアプリケーション、またはクラウドの技術がどこまで進化しているのかということをぜひ皆さん見てみてください。
2週にわたって矢先生ありがとうございました。 劇的に進歩した ICT やクラウドによっていつでもどこでもさまざまな形で必要な情報を得たり必要な作業をすることが可能になってきました。また手軽に持ち運ぶことができて直感的に操作が可能なタブレット端末を活用することで医療現場での効率も非常に高まっているようです。チーム医療や医療機関の連携などにも有効そうです。 3Bs でリリース予定の臨床支援の新しいアプリケーションと合わせてぜひ注目していきたいと思いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。